健康ウォッチング、
この時間は兵庫県薬剤師会がお送りします。
さあ今日はですね、もうすぐ薬と健康の習慣が始まりますということで、スタジオには、兵庫県薬剤師会理事の千葉和正さん、おはようございます。
よろしくお願いいたします。
そしてもう一方、同じく理事の山本佳代さんです。おはようございます。
よろしくお願いします。
今年はこの薬と健康の習慣はいつからなんですか？
そうですね、今年は、はい、今年というか、まあ、毎年なんですけども、はい、10月の17日から23日の1週間ですね、
はい、もう日で決まったんですか？
日で決まっております
。あ、そうですか、はい、はい。10月17日から23日までの1週間、はい。薬と健康の習慣ということで、どんなことが繰り広がれるんでしょう。もともとこれもうだいぶ前にできた習慣なんですか？
そうですね、はい、以前から、行っているんですけれども、まあ、毎年ですね、もうこの決まった期間に、はい、厚生労働省からの働きかけで、はい、全国で行われているイベントになるんですね。
ああ、そうですね。
はい。で、まあ、季節ごめんなさい、失礼しました、期間なんですけども、はい、実は昭和24年に、全国薬学週間が、開催されたことを始まりとして、はい、昭和53年から日本に医薬を広めたとされる神様を祀る薬草神祭の日である10月17日をはじめとする1週間を薬と健康の習慣とするというふうに、はい、なって活動することが始まりと言われています。
あ、そうです、はい、薬草神祭の日というのがあったんですね、
は
い、
知らなかった、
はい、そうですか。そして、ほんの、そのテーマなんかは毎年変わっていくんですか？
いえ、テーマは毎年同じなんですが。
あ、そうですか、はい。
兵庫県薬剤師会 の、 ホームページの薬と健康の習慣というところのバナーをクリックしていただきますと、
はい、
各地域でイベントの一覧を確認していただくことができまして、はい、で地域によってこの内容っていうのは、
う
ん、変わるんですが、
はいはい、
お薬相談会だけに限らず、
はい、
健康に関することや、うん、薬との上手な付き合い方などの講座講演会などをやらせていただいたり、
はい、
あとお子さん向けに薬剤師体験などを通じて、
何ですの、その薬剤師体験、
こちらお子様に、
はい、
白衣、まあ、小さいお子さん用の白衣を用意してるんですが、ああいうの着ていただいてもらって、
は
い、ラムネ菓子をお薬の錠剤に見立てて、
はい、
で専用の分包機っていう機械を使いまして、
うん、
よくお年寄りの方とかに一包かって言ってやらせていただいてるんですけども、はい、1回分の薬を1袋ずつに、
は
い、詰めて、
なるほど、
やってもらったことあります。
それをお子さんにやっていただくとすごい喜ばれるんですけど、
でいろんなイベントがその地域ごとに違ういうことですか？
そうなんです、まあ、伊丹市、私伊丹市で天ヶ崎市とか、
はい、
内容はその市によって、
はい、いろいろね、
で、はい、私の地元の伊丹市では、
はい、
まあ、血管年齢測定っていう機械を用いて、
血管年齢ね、
気になる、
はあ、指先で血管の弾力だね、若さを
分かるんですか？
まあ、大体なんですけど、
はいはい、
それとかフレイル測定、握力を測っていただいたり、足首のサイズを測っていただいたり、
はい、
それとかお薬相談会とか、はい、まあ、そういうのやらせていただいてる感じですね。
これ会場はそのまた地域によっていろいろとその会場があるということですか？
それも、はい、ホームページの一覧で見ていただけるんですけど、
はい、
私の痛みでは行政の方とコラボしてやらせていただいてるんですけど、イオンの中の、敷地をお借りして、
あ、そうなんですか、
ありがたいことにやらせていただいてます。
じゃあ結構気軽に参加できますね、
そうですね、はい、なんかそれで抽選もあったりするんですか？
そうですね、これもね、抽選をやってる地域とやってない地域があるんですけど、体組成計とか結構豪華商品が当たる、アンケートを書いていただいて、
あ、なるほど、
はい、送っていただくと、はい、もらえるやつもありますので、
はい、そうですか、ぜひ、まあ、気軽に皆さんにもねご参加いただいて、まあ、薬に対する認識をですね高めてもらったらと思いますが、あともう一つ、なんか献血に関係することもあるんですか？
はい、はい、実は献血サポート薬剤師 というのがあるんですけれども、
献血サポート薬剤師、
はい、
あんまり聞けへんかったね、はい、今まで。
あの兵庫県薬剤師会では、はい、献血サポート薬剤師を育成するための研修会を開催してるんですけども、うん、はい、あのそれを受講して修了した方を献血サポート薬剤師というふうに認定しています、
はい、
でその薬剤師が勤務する薬局には、うん、あの目印となるようにステッカーを、うん、掲示しております、
はい、
はい、でこの献血サポート薬剤師なんですけども、ええ、あのまあ何をするのかと言いますと、はい、あのまああの薬局をね、うん、あのご利用いただいた方に、うん、あの献血にあの協力されてますかというようなお声かけをさせていただいて、
はい、
あの献血に協力した際の、うん、献血血液検査ですね、うん、この結果をあの薬局に持ってきていただいて、うん、薬剤師にあの見せていただきます、
う
ん、で薬剤師はその、検査結果に基づいて、うん、必要に応じて健康相談や、うん、あるいはね病院へ受診するようにあのお勧めしております。
今献血したら血液検査いうのもやってもらえるんですか？
まあ、その血液の検査結果がもらえるので、それはあのただね、あの献血しただけではなくて、うん、献血してきたを終わらすのではなく、私たちはその結果をあのもらう、はい、あのいただくので、それを見て私たちは健康のためにあのご本人様にね、うん、あの健康を生かすためにお手伝いをしていきたいというところで薬剤師がいます。まあ、
献血してでその血液検査してもうたら、うんうん、その結果をそのまま持つだけと違うで、
はい、
やっぱ薬剤師会 の, そ, のそれこ そ, そのサポート薬剤師さんのおるところへ持っていったら、うんうん、いろいろ、
はい、
あんたちょっと気をつけた方がよろしいでいうのが分かる、ね、
一石二鳥みたいな、
ということですか？
生活習慣の改善のアドバイスであるとか、あの検査値の意味の説明もさせていただきますので、
は
い
は
い
は
い、
それはその献血サポート薬剤師さんのおるとこでないとダメなんですね。
それをあの研修科を修了したものがもうできるということ、はい、認定はされているので確実ではあります、
はいはい、
ただまあ薬剤師の方も、うん、あの検査結果も見てお話もできますけども、
うん、
この生活習慣もきちんとあの、最後までこうあの関われるっていうのは献血サポート薬剤師、うん、というところで安心して、はい、あの話ができると思います。
これまだ始まったばっかりの事業 で,
そうなんです、
これからどんどん研修会が増えていって、あの受講者が増えていくと、
はい、
そういう薬局もどんどん増えてまいります。
そうですね、はい、そういうことで、まあ、ぜひともまた献血はやっぱりずっとやっぱ不足気味やって日本の場合言われてますね。特に夏場が少ないとかの冬場やったっけ、なんか
季節によるんですか？
季節に、そんな差は出てませんか？
すみません、ちょっと、
はい、
そうですね、
あ、そうですか、はい、ぜひとも、
ね、
献血ねご協力いただければと思います。す、ね、はい、僕らみたいなもう70超えたらあんまりええことないんですか？あ、年齢制限のはないんですか？それは特にないですか？献血に
でもなんかやっぱりお薬飲んでる人はダメだったりするから、
なんかまあそのチェックいうかは、うん、
その関係で年齢というよりは、
はいはいはい、はい、そんなこともまあ言ったら薬剤師さんに聞きゃええんかな。
おー、献血サポート薬剤師さんに、
そうですね、はいはい、ぜひあの相談いただければと思います、
はい
はい、
そんなことでね、そして、まあ、いつもこの番組でもお伝えしてますが、かかりつけ薬局、うん、かかりつけの薬剤師さん、
はい、
を皆さんそれぞれにね、うん、持ってもらったら、
はい、
そんな時も心配ないと、
安心してね、
はい、はい、ということになろうかと思います。はい、今日は薬と健康の習慣についてお話を伺いました。兵庫県薬剤師会の理事の、千葉和正さんと山本、はい、佳代さんでした、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
切らないがん治療をご存知ですか？神戸ポートアイランドにある神戸陽子線センターでは切らないがん治療を行っております。遠方の方はウェブでのセカンドオピニオンも実施中です。あなたらしさを大切に、通いでできるがん治療、詳しくは神戸陽子線で検索。
アイフレイルは目のサインだよ。
最近目が疲れるししょぼしょぼする。
私は夕方見づらくて。
それアイフレイルかも。
え？
アイフレイルは病気の手前かも。ガンガンガンガン。
え？そうなの？
年のせいかなぐらいに思ってた。
アイフレイルはもしかすると病気の手前、セルフチェックで早めに気づくことができます。気になる症状はサイトでチェック。アイフレイルで検索。
日本眼科医会
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
さあ今日はですね、素敵なお客様をお迎えしております、
はい、
大中遺跡祭り企画協議会の、朝原茂俊会長です。朝原さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、実はですね、11月の2日の土曜日に大中遺跡祭り、もう今年で32回を迎えるという、うん、その祭りがありまして、
はい、
それについてお話を伺おうということなんですが、須崎さん、なんか大中遺跡って知ってました？
いやー、ちょっと恥ずかしいんですけども、はい、知らなくて。
知らなかったですか？
はいはい、
もう我々、まあ播磨町の播磨地帯に住んでる人は誰でも知ってんねんけど、
うん、
実はその大中遺跡のそもそもの発見者やね、朝原さん。ねえ、
そうです、そうです。
あれいつでした？
昭和47年、ごめんなさい、昭和37年にですね、
は
あ、地元の中学生3人、私と、はあ、それと大辻洋次、から大辻真一、はあ、まあ、
地元3人友達、
仲良し3人組と、
中3やったんですか？
中3です、
はあは
あはあ、で仲良し3人組と言ってたんですが、
は
あはあ、まあ、口が悪い人は悪ガキ3人組やとそんな
3人組が、うん、なんか遊んでて、なんか見つけたんですか？
まあ、一応そういう形になったんですが、実は不思議と古いことが好きでしてですね、これはもう昔神戸新聞社が作った、発刊した祖先の足跡というね、素晴らしい兵庫県全体 の、 この遺跡調査、遺跡 の、 本がありまして、もうそれを愛読しておりまして、
もともとそういう
知識はもう結構も取ったんですよ。
化石とかそういうの好きやったんですね。
もうそうやね、そういうそいつがたまたまね、うん、まあちょっと珍しい3人組やったんですけど、ね、
でそういうのちょっとなんか見つけに行こうか言うてやってたら、
まあ、それを
何が見つかりました？
まあ土器ですけどね。それまでに結局ね、加古川市内とか、もう遠いとこ笠井島でぐらい自転車乗ってね、遺跡を見学したり古墳を見学したりしてね、知識は持っとったんです。だからまあ中学生が偶然見つけたいうのは、まあ、新聞報道されました。実は見たと言われてて、
はい、
いや実は知っとったんやと弥生式土器いうことで、まあ、しかしそんな専門的なねあれじゃないんで、まあ、それは専門家の鑑定で遺跡発見の、まあ、大スクープニュースになったんですけど ね神戸新聞社の
中3の時にその弥生式土器を見つけて、でそれが大中遺跡という名前になったわけですね。
ところがね、この遺跡の名前の後付けのもんでね、
ほうほう、
だからここはね、実は大蔵畑、大きく増す畑とかだったら、もう播磨町で一番その北部 の、 畑地帯のね、大地やったんです。だから私の家もですね、実はそこにですね、はい、畑が あったんですよ。だからね、まあ、そんなとこやったから非常にこの見つけやすい場所にですか、もう耕されてますのでね、土器がまあいっぱい落ちてた、これは結果論ですけどね、だからあっちこっち遺跡見学したりして、もう何気なしにこの山もあるんちゃうんかいやって、この大地にね、行ったらね、もう即発見ですわ。
嗅覚がやっぱり、
まあ、嗅覚ですね、すごい。
で、まあ、それをきっかけに大中遺跡公園というのもできましてね、でそこを会場に、まあ、祭りをやろうと、それこそ大中遺跡をみんなに知ってもらおうと、いうことで、もう今年で32回目になるということですね、はい、でもちろん朝原さんなんかも中心に祭りやろういうことになったわけですね。
発見者ですもんね。
いやいや、まあ、それは別としてね、結局その頃ですね、もう加古川、隣接した加古川市は大きな町ですからね、
はい、
川祭りとか加古川祭りがすごかったんですよね、はいはい、花火を上げて、ね、すごい盛大で、で播磨町は、まあ、ちっぽけな隣に引っ付いてる町ですので、
まあちょっと
まあ、ミニバンのね、
はいはい、
加古川祭りのミニバンの祭りをやっとったんです、花火上げてね、
はいはいはい、
でその時に商工会 の、 会長さんがですね、もうちょっと君らこのお腹の、いや播磨町の祭りなんとかならんやろかいなことを僕らのまあとこへ話があってね、僕らで議論して、まあ、せっかくその大中遺跡があるからこれを使うような祭りができんかなということで、僕らの発見者の一人やから、まあ、好きなこと言うたけど、なんかそらいいことやと、 そしたらですね、お前せいこれ。なんか自分にかかってきましたね。
はい、
で、まず1回目はですね、はい、その播磨町ふるさと祭りやったんですかね。それのね、前夜祭でやったんですよ。わずかね、300人しか来なかったですね。そこがどんどん発展しましてね。
はい、
もう今や万を越すですね。
うわ、すごいですね。
あれ、あの口の悪い人がですね、はい、君たち軒先借りて母屋の取ったやないかと。もう実際有馬町のね、ふるさと祭りももう今ないし、ね、
そうですか、
そういういきさつがあるんです、
は
い、
で、この今回32回目は11月の2日の土曜日、
そうですね、
朝9時から4時まで、中身どんなことがあるんですか。
そうですね、まだ、はい、一応ざっと決まってるんですが、はいはい、ここにございますね、
うん、
ここ
チラシね、
チラシね、はい、どうぞ、いろいろありますけど、はい、まあ、これは、ね、ある程度昔からこの踏襲してきとる祭り、ね、はい、もイベントもあるんですが、まあ、ここへ来るまでの間ですね、
はい、
本当に私ももう長いことも最近ここ10年ほど携わってなかったんですよ、直接はね、実行日も長いことさせてもらったんですが、毎年この新しい企画を盛り込んで、はい、まあ、ポシャってきたものもあるし、残ってきたものもあるし、うん、まあ、その辺なんですけど、はい、まずこの祭りは今回はまあ、ね、レーザーラモン HG さんとか、これはね、このこの方は大使ですね、
観光 PR 大使、
PR 大使、ね、この、はいはい、岡部さん、この方もね、
民謡の方、
民謡の、はい、この二方が、まあ、メインゲスト
と言いますか。あ、そうですか、ステージイベントが、
ステージイベント、これはね、それと、まあ、一つステージイベントでこれはずっと踏襲してきとるのが、
はい、
大中一石のイメージソング、土器と書いてですね、土の器と、まあ、これは谷さんもご存知かもしれませんが、過去のシンガーソングライターの村井敏郎さんがね、これをずっと自分で作詞作曲して、これはもうオープニング、はい、エンディング、まあ、いろんな場所場所でその歌っていただくと、
あ、
ま
あ、
そう
です、
まあ、そういうちょっとね、
はい、
変わったまあ、それと、まあ、それと、
うん、
もう一つがですね、うん、その一番の、まあ、売りというんですか、この火起こしいうのがね、これがもう絶対見物で、
う
ん、まあ、一番初めの頃はですね、
はい、
ちっちゃなこういう前切りですね、
はいはい
はい、細々と切りで、それで松明に火つけて、はい、かがり火につけてという、はい、してたんですが、うん、もっとなんかやろうぜと、
うん、
でも僕はその時にギネスに挑戦するようなものをやろうぜということで、もう今やもうこれぐらいの薄で、
でかい
大きいやつで、これは見物になります。それで起こして、
ぜひそれは見てもらいましょう、
これをぜひ見てください、
はい、その他ね、お店なんかもいっぱい出ますのでね、
はい、
これ場所がですね、 JR の土山駅からやったら西へ歩いたら15分ほど、
そうです、
三田の播磨町駅からやったら北へ徒歩20分ぐらいということで、当日は無料歓迎バスもありますので、ご利用いただきたいと思います、
はい、
まあ、大人からお子さんまでね、
そうですね、
ぜひ、お越しいただきいただきましょう。11月2日の土曜日、大中遺跡祭りということで、
はい、
今日はその大中遺跡発見者のね、朝原重俊さんにお越しいただきました、はい、朝原さん、どうもありがとうございました。
どうぞ皆さん来てください、お待ちしております、はい。